ニュースの職人チャンネル。この番組はニュースの職人鳥越俊太郎がお届けするポッドキャストです。新聞記者、週刊誌編集長、キャスター、ニュースの一線を45年以上走り続けてきた男が、さまざまなレポートを自らの肉声でお届けします。皆さんの疑問や質問にもお答えしていきます。
こんにちは、生見栄です。鳥越俊太郎ニュースの職人チャンネル、今週はリスナーの皆さんからいただいた質問に鳥越さんがお答えしていきます。鳥越さん、今回もよろしくお願いします。さあ、今日は8月14日もうお盆ですね。まあ、皆さんゆったりしながら聞いてくださっているのではないかなと思いますけれども、明日の8月15日の終戦記念日のお話されますか？
そうですね、はい、68回目ですかね、これで。
そうですね、
68年経ったんですよね。
もうなんかあっという間というか、もうすぐ70年目がやってきますし ね、早いものですね。
まあしかし終戦記念日ということを意識する人が、まあ、だんだん少なくなっていきますよ ね、
うん、そうですね。
戦争の記憶がだんだん遠のいていくというのは、まあ、現実ですよね。これはもう仕方がない、うん、時代がどんどん進んで、はい、戦争を覚えている、記憶している人たちが、まあ、次々と亡くなっていきますから、
はい、
世代交代で戦争を知らない世代がどんどん増えてきて、今の安倍政権自体もですね、戦争を知らない世代の政権ですよね、
はいはい、
かつての自民党にはですね、自民党なんだけど戦争反対だという、その強い戦争を体験した政治家が何人もいて、
はい、
自民党の中の左翼みたいなね、
うん、
人たちも結構いたんですね、
はい、
今はもう全く世代交代してしまって、戦争を知らない世代の政権になりましたから、
うん、
その戦争に関する記憶から来る微妙なものの言い方であるとか、
うん、
政治の舵の取り方であるとか、
はい、
いうことがですね、変わってきてるんですね、
うん。
まあ、やっぱり歴史認識の問題であるとか、
はい、
それは集団的自衛権の問題であるとか、日米安保の問題であるとか、沖縄の基地の問題であるとか、そういう、まあ、戦争に関わるような話がですね、やっぱりかつての日本の政治とは少し方向が違ってきてます、
うん、
だからそういう意味で言うと、集団的自衛権どうするかっていうのはですね、終戦記念の日を迎えるにあたってやっぱり考えなきゃいけないことですよね。
うん、そうですね。
で、特にもう戦争のことを知っている世代、
はい、
僕らより、まあ、上の世代になりますけど、
はい、
僕は終戦の時5歳ですから、戦争のことについてかろうじて覚えてますけども、うん、そういう、まあ、戦争を知っている世代がどんどんどんどん少なくなっていく。しかしやっぱり戦争を知らない世代に戦争のことをちゃんと伝えて、戦争だけはやってダメですよということを、どんなことがあろうと戦争には日本は加わらない、手を染めないということを憲法で決めた、憲法9条で決めた、この精神は世界で唯一の素晴らしい歴史的な成果であるというふうに僕は思うので、
はい、
この憲法の精神を守っていくこと、これをですね、やっぱり終戦記念日を前にして僕はもう声を大にして言いたいと思います。
うんうん、そうです ね、まあ、その集団的自衛権のことについては、まあ、皆さんもこう改めて考えていただければと思います ね。
毎日新聞の世論調査が出てるんですけども、
はいはい、
これによると集団的自衛権の行使容認に反対が 51% ということで、
うん、
やっぱりまだ安倍政権として集団的自衛権は当然であると、
はい、
そしてその検討を進めていくというふうに言ってるんですね、まあ、前向きに進めていくということですね、
うんうんうん、
まあ、安倍政権としては集団的自衛権を行使できるようにしようというふうに内閣法制局でそういう結論を出していこうというふうに動きとしてはそうなってるんですけども、
はい、
この世論調査なんか見るとですね、全体では 51% が 行使できるようにした方がいいとは思わない、
うんうんうん、
思うというのは 36% ですから、うんうん、まあ、圧倒的に反対の方が多いという国民の世論ですよね。まあ、そういう状況の中で、しかしこれも先週消費税の問題が綱渡りと言いましたけども、
はい、
これも安倍政権が、これは決めなきゃいけない話ではなくて、
はい、
安倍政権が決めたいと思っていることですね、
うんうん、
集団的自衛権を行使したいと、
うんうん、
いうことで、そっちの方向に政権としては国民を誘導しようとしているけれども、国民はやっぱりまだそこまでは行ってないと、
うんうんうん、
いうのが現実のようですね、
うん、ね、はい、反対意見の方が今は多いと、
う
ん、
そうですね、
いう状態ですね、う
ん、まあ、これもしかし時代の流れから言うとですね、将来的には集団的自衛権は認める方向に僕は舵は切られていくだろうと思いますね。
そうですか。
それはもう戦争を知らない世代がどんどん増えてますから、うん、政治家の中でどんどんそういう政治家が増えてるわけで、うん、これは与党野党問わずね、
うん、
おそらく民主党の中でもそう認める人たちは結構いると思いますから、
はいはい、
国会議員の数でいうと、おそらく与党野党合わせていうと集団的自衛権行使容認の方が多数派だと思います ね、
うん、ね、今日8月14日で、うん、まあ、終戦記念日の前日ですのでね、
うん、
皆さんは、まあ、今のお話を聞いてどのように感じるのか、まあ、それぞれの意見があるかと思いますけれども、
そうですね、おそらく聞いてる方は戦争を知らない世代の方が多いんでしょうね。戦争を知らない世代でも、
はい、
やっぱり日本がどういう戦争をやって、うん、どんな悲惨な目にあったかというのをですね、歴史としてやっぱり、まあ、ある程度学んでほしいので、
ある意味でこう思いを馳せるというか、
うん、
しっかりと、
ね、
また改めて考える日が近づいてきているというところですね、うん、
はい、
ではちょっと長くなってしまいましたが、
はい、
じゃあ質問をご紹介いたしましょう、はい、でその質問の前にですね、
はい、
皆さんからこの番組では質問疑問を随時募集しておりますので、
はい、
ぜひ気軽に送ってください、
はい、
お名前またはペンネームとともに番組メールアドレス、鳥越ポット@gmail.com、 鳥越ポット@gmail.com までお願いいたします。もしくはフェイスブックページニュースの職人チャンネルのノート、鳥越俊太郎への質問箱でも受け付けています。日々のニュースや報道で気になっていることから、わからない時事用語について、あとは鳥越さん自身に対する質問などお気軽にお寄せいただけると嬉しいなと思います。
はい、
はい、たくさんのご質問をお待ちしています、はい、で今日ご紹介する質問はですね、
はい、
高島司さんからいただきました、
はい、
ありがとうございます、
はい、どうも。
鳥越さんお体はいかがでしょうか。
あ、大丈夫ですよ。
大丈夫、
はい、
はい、お元気ですよ。
はい、元気です。
何度も受けている質問でしょうが、日本共産党は党名は変えないのでしょうか。時代錯誤も甚だしいという質問なんですが、
うん、はい
はい、
結論から言うと、
はい、
日本共産党は党名は変えないですよね。
変えない
変えないと僕は思います。
これから先も、は
い、ただ高島さんが言う時代錯誤も甚だしいという気持ちも分かりますね、
はいはい、
なぜかというと、
うん、
旧ソ連をはじめとして1917年にロシア革命が起きて、
はい、
そして社会主義政権、社会主義国家というのが、
うん、
まあ、地球上に初めてできて、そして社会主義という社会の実験がずっと行われた、
うん、
それで終戦後はですね、まあ、世界のあちらこちらにですね社会主義政権ができました、
はい、
しかし70何年経ってですね、まあ、いわば社会主義国家の旗頭であった、
はい、
旧ソ連はですね共産党一党独裁ということをやめて、
うんうん、
そして大きく舵を切ってロシアという国になって、
はい、
ソ連邦というのを解体してしまいました、
うんうん、
つまりそこで出た結論はですね、社会主義的な手法は国民を幸せにすることはできない、市場経済による、まあ、資本主義的な経済の方が国民を幸せにできるということで、
はい、
ソ連はロシアになって市場経済を導入しました、
はい、
で、次々と東ドイツやハンガリーやチェコスロバキアやその他のルーマニアとかみんなその旧東ヨーロッパ東欧勢力と言われたところでは全部 共産党政権がですね倒れて、うんうん、そして倒れるだけじゃなくて共産党もしくは社会主義と名乗った政党がですね全部党名を変えたんですね、
うんうん、
そういうヨーロッパの現実を見ているとね、日本共産党という日本はなんで共産党を名乗ってるんだという高島さんのその時代錯誤じゃないかという気持ちもわからんではないですよね、はい、ただまあ共産党という名前を名乗ってるのは中国共産党と日本共産党だけぐらいですかね、
うん、共産党日本共産党っていう名前ですけど、確かに、まあ、時代錯誤を感じるんですが、うん、じゃあ党名を変えた方がいいんじゃないかって考えると、なんか
僕は変えないと思うんですね。それはおそらく議論はあったと思いますよ、
うんうん、
やっぱり共産党が共産党という名前を残したのはそれなりに理由があって、
うんうん、
日本の政党の中で戦前から続いている党名を変えてないのは日本共産党だけなんで、
うん、
あと全部党名が変わってる、つまりもう老舗ではないわけです。日本では老舗中の老舗は日本共産党だけなんです。
党の老舗は、
うん、党のね、それと日本共産党がおそらく党名を変えないのはですね、一つはね、基本的な精神として、うん、これはマルクスの共産党宣言というね、そういう本がありますけども、
はい、
共産党宣言に端を発しているわけですよね、
うんうん、
したがって歴史ある名前共産党というのは、うん、やっぱりちゃんと何があろうと残していこうという気持ちが一つ、
はい、
それから日本は明治以来ですね4度の戦争をしたわけですけども、
はい、
特に日中戦争から、日清日露は別としても日中戦争から太平洋戦争に行くプロセスでですね、うん、日本全国民がほとんどは戦争賛成したわけですね、
うん、
国会議員、それからマスコミ、新聞、学者、軍人はもちろん、
はい、
日本人のほとんどが戦争に賛成をして、そして最終的には敗戦というね、終戦記念日と言ってるけど僕は現実は敗戦記念日ですよ、
うん、
あれはね、
はい、
第三害を被り日本全体で300万人の人が命を失ったと言われている第二次世界大戦の一部であった太平洋戦争、これに日本共産党だけが反対をしたんですね、最後まで。そして日本共産党の、まあ、幹部たちはですね反対をしたために治安維持法違反でですね、
はい、
逮捕されて、
はい、
網走をはじめ刑務所に送りとなって、
はい、
10年20年長い人ではおそらく20年ぐらい刑務所の中で暮らしてたわけですよね。それでも説を曲げなかったと、
はいはい、
で従って戦後は一時期共産党はもう大量に国会に進出した時期もあるわけで、そういう評価を得て、
はい、
でそういう歴史を見ると唯一戦争に反対した日本共産党の旗印っていうのは、これはやっぱり今でも意味があるというふうに思う人はいると思うんですね。だから共産党自身がその共産党という名前を変えないのは、その旗印は変えたくない、戦争に反対した唯一の政党日本共産党っていうのはですね、通用するしないにかかわらず掲げておきたいという気持ちはですね、うん、これもまた分からんでもないですよね、うん、僕はね。
なるほどね、うん、なるほどね、その時代の流れを、うん、
それはただね、
はい、見てですね、
国民全体の空気で言うとなんとなくあまりにも正論すぎてですねちょっとしらけるというかね、鼻じろむところがある。だからねちょっと例えば悪いけどね、
はい、
クラスによくいるじゃないですか、
はいはい、
正論は吐くんだけど人気がないという、そういう、まあ、頭のいい子がいるじゃないですか、
ね、そうですね、なんとなくこう面白くないな、
面白くない、はい、なんかもう真面目なことをいつも言って正論を言って、なんかいろんなことについて反対して、うん、ダメだよっていう子はいるんだけどみんなからは人気がない。そういう感じですよね、日本共産党。
そうですね、まさし
くですね。まあ言ってることは僕はね、もう大体ね、この消費増税にも反対だし、
はい、
集団的自衛権にも反対だし、それから沖縄の辺野古の絵の移転も、普天間基地の移転も反対だし、
はい、
大体僕らの気持ちは代弁してると思うんだよね。日本のことを真面目に考えてる人たちの気持ちは代弁してるんだけど、
はいはい、
なんか共産党 に一票投じる気持ちにはなかなかなれないなという、そこがその共産党を持ってるね、うん、まあ、イメージ、共産党という党名が持っている、
はい、
まあ、高島さんが言ってる時代錯誤的なイメージが一つはあるんだと思って、ね、そのプラスとマイナスと両方あるんですよ、ね、
はい、
だからどっち取るかということなんですけども、おそらく日本共産党自身はその引きずってる暗いイメージ、共産党という党名が引きずっている暗いイメージも終わっちゃったよというイメージ、はい、時代錯誤的なイメージは取らない、
うん、
やっぱり輝ける歴史的な、はい、その使命を果たしてきたこの名前を絶対貫くぞというのがね、うん、おそらく今の共産党の大多数の意見なんだと思いますよ、
うん、そうですね、まあ、新委員長も名前は変えませんと、うん、
だから変えないんだと
言ってましたしね、はい、
ただ変えてもね、
うん、
じゃあ何党というのだって、
そうなんですよ、ね、
ないんだよね、
そうなんですよ、やっぱり日本共産党がなんかしっくりくるんですよね、
そうだから共産党で共産党でいて、
はい、
でまあ、今のような、ね、戦争を知らない世代の政権がその次々と戦争になんとなくこう近づいていくような政策を打ち出していく、こうなんとなく、うん、危ないなというような雰囲気になってきたときに、
うん、
共産党が正論を吐いて、うん、戦争反対と言い続けて、
はい、
いることの意味というのは僕はあると思うので、
うんうん、
それはそれで、まあ、やってほしいなと思うので、
うんうん、
やっぱりそのバランスの問題があるじゃないですか、
はいはい、
やっぱりもう安倍政権一辺倒でもう何でも OK よと、
うん、
もう消費税 OK、 もう辺野古に基地移転するよと、
うん、
それからもう集団的自衛権も行使するように認めるよと、
はい、
憲法も改正して9条も改正するぞとかね、うん、これはちょっと慎重にした方がいいんじゃないか、国民が思っている案件がいくつかあるんですけど、
うん、
それについて今の政治の状況を見るとなんとなく危うい、
うん、
そのなんかダダダダダッとこうなだれていくような空気がある時にですね、
はい、
まあちょっと人気はないんだけどまあ正論を吐く人がいてもいいんじゃないのと
そうですね、うん、そういう党もあっていいんじゃないかと、
そういう党もあってもいいんじゃないかと僕は思うんで、
まあ日本共産党というも
名前を堂々と名乗って、
はい、
もういつも生真面目に正論を吐いて、
はい、
ちょっと違うということを、うん、まあ、言い続けてほしいなとは思いますね。
そうですね、うん、まあ、だからこそ参議院選挙で議席を伸ばした、
だからね、都議選と参議院選挙ではね、はい、やっぱり今こういう空気だからこそ共産党が国民の中にある一部にある不安を感じる人たちは共産党に投票したんでしょ
う、うん
うん、
ですよね、
で共産党が伸びたんですよ、
そうですね、
ただ伸びたといっても圧倒的に伸びないところが共産党らしいところですね
まあでも党のカラーが
出てますね。まあこのままでいくとおそらく次の衆議院選挙あたりでも、まあ、前線するでしょうね。
ああ、その可能性
は、まあ、世の中の空気がなんとなく右寄りというかタカ派的な空気でずっと動いていくと、
はい、
それについてちょっと気が臭いな、ちょっと危ないなと思う人たちはある程度いるのでね、日本は、
うん、はい、
そういう人たちはもう民主党がダメだと、
うん、
もう社民党はほとんどもうダメだと、
うん、
他に日本維新の会がいいかというと、日本維新の会は自民党よりもっと右だと、
うん、
いうことになると、もう最終的な選択はね、みんなの党でもないなと、
うん、
最終的に共産党っていうところに落ち着いちゃう、
うん、
人たちもいるっていうこと ね、
そうですね、
全部じゃないけど、ね、
うん、
だからまあそういうことを考えればね、まあ、共産党という旗はまあ掲げておくのはいいんじゃないかと、
うん、
思いますよ
ですね、
うん、バランスという点で言うとそういうことだと
思う、ね、はいはい、いや、なんだかこう面白いお話になりましたね、
はい
高島さん、いかがだったでしょうか、はい、ありがとうございました、
はい、
では鳥越さん、次回もよろしくお願いします、
はい、よろしく。番組では鳥越さんへの質問を募集しています。専用申し込みフォームは鳥越俊太郎オフィシャルサイトのラジオ番組ページ内にあります。 Google などの検索エンジンで鳥越俊太郎オフィシャルサイトと検索してください。また Facebook ページニュースの職人チャンネルのノート、鳥越俊太郎への質問箱でも受け付けていますので、いずれかの方法でお寄せください。たくさんのご質問をお待ちしています。